ピックアッパー明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしています。私たちは龍谷大学政策学部の深尾ゼミナールです。ゼミでは NPO や市民活動について学んでいます。私たち2回生はゼミの一環で滋賀の東近江市、和歌山県の有田市、京都の大山崎町の3つに活動の拠点を置き、3班に分かれて地域の課題について調査していますが、そこで学んだことをそれぞれの視点で切り取り、ラジオを通じて皆さんに伝えていこうと思います。今回東近江班がお送りいたします。本日お送りするメンバーはジョーと
淳と
加穂です。
よろしくお願い
します。
今回3人ですが、東近江班のメンバーは全員で6人。
そうですね、
私たちの他にりょうとゆりのちゃんもがいます。
そうですね、
次回の、放送では全員、揃おうかなってところですね。
揃いたいですね、
揃いたいですね。
揃いなんですかね、もう
なかなかね来てほしいんですけど、まだ全員揃ってないですね。こういった
はい、今回2回目なんですけども、ジョーは前回欠席していた、ということなんで、ジョーの他己分析といいますか、僕とカホの方からジョーの自己紹介というか他己紹介ですね、
はい、
をしていこうと思います、
いい
めっためったに
紹介待ってます。はい、待ってます。
ジョーは少年、
少年、虫取り少年とかよく言われます
けど
ね、
今日の格好もな、何やっけ、
オーバーオールね、
オーバーオールにキャップ、
キャップ、
チェック、
チェック、
T シャツ、
T シャツ、
いいと思う、
いいと思う、よ
し、ね、カブトムシが好きそう、
カブトムシ大好き、虫キングとかめっちゃしてたから、
そう、昆虫王じゃないや、
あ、昆虫王じゃない、懐かしい、そういった感じでやってる。そうですね、
あともうちょっとなんかな、
なんか
けどしっかりしてんな。
あ、そうやね、
しっかりしてるけど、
まあ
男っぽい、
男っぽい、
よくも悪くも、
あ、よくも悪くも、まあ、
自己紹介していいよ。
自己紹介、大阪府出身の、ジョーって言います。本当にお城の城でジョーって呼ぶんでかなり珍しいんで、はい、大阪守口市ってところで、京都から、はい、大学まで大阪なんですけど40分程度で着くっていうくらい大阪の北の方にいるんで、けどあんまり街は、準工業地帯みたいな工場とかがあって、あと家があって、もうあんまり魅力はないかなって感じの街に住んでます。
自分から出するんよね。
まあそんな感じに街に住んでます、はい、こんな感じでしょうか。
そうですね、
はい、
はい、
ですね、今日、3人ということで、今日不在のメンバーもいるんですね。やっぱ3人いましたね、
はい、
このメンバーどっか行ってたんですよね、確かね、
羨ましいな、
羨ましい、
なら領土は確か日本の一番南の、
最南端
の沖縄、
沖縄ですね、本当な、
かなか、今ちょうど多分3月くらいか暖かくなってるんじゃないかなって、
今日さっき牛の写真送られてきたんですけどちょっと曇って寒い言うてましたわ。
こっちの寒いと全然レベルが違うよな、
それは、
さっき携帯で調べてんやけど、あっちの最高気温18度最低気温16度、
いや全然違う、最高超えてるから、
春の、ちなみに今日の伏見区の最低気温3度、
3度、
それは寒かったですね、
めちゃくちゃ寒かったな、
お布団出づらかったな、
久しぶりに、
寒かったね、そうですね、そんな感じで楽しんでるというわけで、
はい、
そしてユリのですね、この日本を飛んで韓国と、
はい、海渡ったな、
コリアに行ってるわけですね、
気持ち食ってんのかな、
気持ち、焼肉ちゃう、
焼肉か、
ビビンバ、
あ、いいな、ビビンバかもしれんな、
けどほんまに美味しそう、食べ物が美味しいってイメージが、
強い強い強い、
カホがめっちゃ値段出るっていう、
え、ほんまに夏までに行くって思ってます、てか決めてます、
あ、
いいね、
韓国は
しっかりも予定立てて、
美容にもね、女の子は行きたがるからな、
そうなんや、
ゆりの綺麗になって帰ってくるかな、
やばいな、
整形してるかも、
やばいな、整形かい、
整形はちょっと怖いな、やってるんかな、上にパッチパチやろな、
もともと、
そう、そんなわけで2人で、ちゃんもは前回からずっとアメリカ、
USA ですよ、
留学ですね、いろいろこうインスタグラムとか SNS でね、こう情報とか分かったりするんです、
はしゃいでますね、
なんか保育園の先生、
はなんかやるやらなるやらどうやらと言ってたん
ですね。
あのちゃんもが
イメージ湧かないですよね。
湧かない。
あっちの子供ってほんまに可愛いんやろな、
うん、
やちゃんも一人ぐらいを変えるには十分の力があるよな。
いやすごいなって思うけどね、
うんうんうん、
楽しそう、
ね、あそ
けどもうそろそろ、うん、ね帰国、ね、
今月帰国するので、
うん、やっとやな、
12か3やったかな、
うん、ほうほう。
に帰ってくるからやっと東近江藩もメンバー6人しっかり全員揃ってがっつり活動していく時がまあ来ましたねといった感じですね。
やっとやね。
はい、楽しみですね。
やっとやっていきましょうか。もうがっつり頑張っていきましょう。
頑張ろう、
ね、はい。そんな中ですが、もう春休みも半分くらい過ぎたと。
早いな。
早い。その3月にも入ったと。
焦っちゃう。
はい、焦っちゃう焦っちゃう。もう1ヶ月じゃないわけなんですけども、はい、皆さんちょっとどっか行ったとか、
うん、
あったりしますかね。厚木とかどっか行ってた
よ。九州行ったよ。
九州、
うん、
軽い
なか
九州の新幹線とかで行った。
いや車
車で、
車、うん、
すごいな。
車、うん、車夜出発して朝気づいたら測った、おおって感じ。
どこ行ったんやっけ。
九州の別府の温泉とか、あと宮崎の日南のこの、ね、海沿いの道とか、うん、はいはいはい、鹿児島も行ったし、
まあ、いいっすね、
いいっすね。
だいぶ回ってますよね、
うん、なかなか回ってんね。
長崎以外全部行った。
お、何泊したっけ。
3泊かな。
3泊
羨ましい。九州は行ってみたい。
いいね、
まだ行ったことない。
なかなかいいね、うん、そんな、まあ、羨ましいと言ってた。カホはどこ行った。
カホは、まあ、唯一行ったところは台湾ですかね。
いいよな。
結構いいとこ行ってます
よ、ね、あの
千と千尋のモデルとなった
、うん、有名な、
いいっすね、
有名人もいました。ちょうど、覚えてないですけど、
誰か言ってや
忘れた、はい、
なんか食べ物とか美味しかったり。
やっぱりけど日本食が美味しいなって感じた旅行でした。
ああ、なるほどね。
台湾でも日本食、うどん食べたかな。丸亀製麺食べた気がする。
え、丸亀あるんや、
うん、
ゴリゴリのチェーン店。
日本もめっちゃあって、まあ日本のものが一番美味しかったかな。だけどほんまに魅力ある街で、日本には絶対ないような景色が見れたし、すごい日本人ウェルカムな、向こうの人もすごい優しかったし、すごい楽しかったです。
いいね、海外行くってやっぱいいですよね、
うん、
なんかいろいろ吸収してそう、
うん、それ
英語は喋れないですね、まだ
英語は喋る
将来的にね。そのジョーはどこに行ったんや。
僕はね、あの前回この休んだ時に、
はい、
あの
そうでしたね、
北海道に
行ってきました。ほんまに、
ね、
寒い時期に
攻めるという。
ほんまに、ね、
まあ、ちゃんと理由があって言ったんですよね、はい、あの札幌雪祭りっていうのをご存知でしょうか。
テレビでよく見ます ね
羨ましいな。
バカでかいこう、うん、彫刻みたいなのがある、
はいはいはいはい、
あそこに、うん、なんと初めて行って、
う
ん、あの感動しつつはいいなと思って、その後小樽っていうちょっと北の方に行って、うん、
有名な運河の町、
そう、そこでちょっとこうガラスの町ということで、
うん、
ちょっと火の灯ったガラスとか、うん、街灯がババババッとあるような、とこに行ってこういいなとか思いながら、
魅力的、
こう魅力的な2泊3日を過ごしてきたっていう北海道ですね、
うんうん、
そんな感じですね。
いいやん、
みんな、はい、みんな結構楽しんでるね。
けどやっぱ楽しんでね。
そうですね。行ってる行ってる。
そう、やっぱ3回生もう一個上になっちゃうと、うん、春休みって就活が始まっちゃうから、
うん、
やっぱ2回生にこの春休みが一番遊べると、
もう今しかない、
違いないですね、うん、まあ今のうちに、まあ、遊びたい時遊ぶとか、うん、やりたいこととか、まあ、やっとくのが無難かな。僕たち
正解、食べたい時に食べる、
それは
大事。
あ、そういった大事なこと、もう理想的な、僕たち完璧な理想、
はい、
言ってるんじゃないんかなと思います。こんなわけで春休み楽しく過ごしてる僕たちですが、
はい、
ゼミの話、今回の本題に入っていきましょう、
うん、
前回の放送でもお伝えしたのですが、私たち東近江藩の活動は東近江市の中でも能登川町伊庭地区というところに拠点を置いて活動しています。はい、伊庭地区を一言で言い表す と、
なんと
水の町、うん、
いいね、
なんかいいね、やばいね、うん、まあ、こういった理由はね、琵琶湖のほとりに位置するということでね、
うん、
この町は川が複雑に入り組んでいて、地元の方々にとっては川は生活の一部なんですね。
うん、
実はね、この今でも家の前に水路があるんですよね、うん、そこに階段が、水路に沿って階段があって、
うんうんうん、
そこに降りて洗濯されているか、
すごい、
川の水、昔話、
そう、もうすごい、ジブリ映画みたいな感じですね、
水が、
そう、そうなんですよ、そういった場所、まあ、水と古き町並みですね、が残る、この町にはやっぱり独特の風情が漂っていて、
うんうん、
まあ、一昨年の4月には、はい、祈りと暮らしの水遺産として、うん、琵琶湖のその周辺がですね、うん、日本遺産というものに認定されました。
おめでとうございます。
おめでとう。すごい。
なんとその一部に伊庭地区の水辺環境が選ばれているんですね。ね、なかなかですね。で、実は僕たち行ってるとこあれ、うん、日本遺産なんですよ。
すごいよね。
そうなんですよ。
守ったらそんなにすごい。
そうなんですよ。そう、この日本遺産って一昨年に文化庁が作ったものなんで、うん、まあまあ新しいんですよね。
ね、
うん、
あまり
案外、
まあ、そうな、新しいってことで、うん、あまりまだ認知されてないんですね。
う
ん、
そうね。
そう。うん、でこの登録されてる数はやっぱ少ないということを調べたんですけど、あつし、
うんうん、
これめっちゃ詳しかったと思うんで日本遺産について、
はいはいはい、
簡単に説明してもらってもいいですかね。
じゃあ僕の方から、はい
はい、
日本遺産の説明をしちゃいます、
はいはい、
日本遺産とはですね、地域の歴史的な魅力や特色を通じて日本の文化や伝統を語るストーリーを文化庁が日本遺産と認定するものなんですね、はい。で、文化庁の目論見といえば地域にある歴史遺産をストーリー化して発表して、
ストーリーね、
はい、ストーリーですね、うんうん、で、観光資源として生かしていこうというわけなんですね、うん、まあ、世界遺産とかは結構こうその建造物とかを保護する目的でもあるんですけども、
ね、
この、日本遺産の方は保護とそれからそのまあ財産を利用していくっていう観点からこう発信しているんですね。
すごいですね。
で、この地域の活性化を図ろうと、いうもので、日本遺産は平成27年に認定されたのが18件で、うん、今年は19件とまだ日本では27件しか登録されていないですね、
う
ん、
少ないですね、うん、そう考える
とその中で伊庭地区は日本遺産に登録されて、
なかなかっすね、
すごいですよね、
選ばれた存在ですよ、うんうん、
強い、
うん、
そうですね。
伊庭地区ではまだまだ地域の人が日本遺産に登録されたことについて分かってなかったり関心がなかったり、
なかなかね、
もしくはその日本遺産に登録されたことをすごいっていうことを実感してないとか、
もったいない、
そう、もったいない、
うん、
で地域の活性化以前にそうやって問題があったと私たち感じたので、
うん、
私たちがもっと地域の方に自分たちの地域の魅力の再確認ができるようなきっかけ作りを作れたらいいなと考えてます。
そうです
ね。
もう周りはやっぱりいいっていうものでもそこに住んでいる人からしたらほんまにいいかなっていうのを、うんうん、
気づかなかったりね。
言うたら、そこはね、そこのいつも暮らしてる環境が認められたっていうか、
うん、
認定されたっていうのは、なかなか実感湧かないと思いますね。
そうですね。
僕の家の隣はそんなになっても、うん、おお、やるかもしれないですね。
そうなんやくらい
ね、そういった感じの認識をね、僕たちがね、こう外からの視点っていうんですね、
うん。
そういった視点から、まあ、こうアプローチっていうか、
うん、地域の
気づかしてくれて再確認で、
うん、
魅力をまた感じていただけたらいいかな。
そうですね。
頑張っていきましょうね。
そうい
うきっかけをましょう。まあ、そういった僕たちね、手段の一つとして伊庭遺跡っていうものがあるんですけど、
うん、
そこに水力発電を作ってしまおうではないかと考えています。
はい。
いいですね。
なかなかガッツリいくんですけど、
う
ん、この伊庭ですね、この伊庭地区っていうのは水車の町と言われるほど、
うん、
大きい水車とかもあって、実は結構水車が有名っていう地域なんですよ、
う
ん、このそしてですね、水力発電は比較的上流、まあ、上に高い山の方にできたりするんですけど、
う
ん、
そうですね、
伊庭遺跡って、
うん、
下流なんですよ、
うん、
言うたらほんと田んぼの隣通ってみたいな、
そうそうそう、
そんなところに実は電力を発電できるくらい水量があるんですよね、
うん、すごいね、
これもすごいと、
本当にすごい勢いですよね、うん、音がまだすごい
迫力があ
って、うん、
すごいなと思って、
うんうん、
僕たち流れてない時行ったんよ、
一回行きました、
だからなんかレアな方になってしまったみたいな
初めて、これが今井先生か
全然流れてないみたいな、
あったな
1時間後くらい確か行ったら、
うん
う
ん、
うわーって流れて
た、ね、すごかった、うん、全然違うな、
あ、これすげーと思って、
うんうんうん、
そんなね、ここの岩遺跡、ここも日本遺産なんで、
そうなんですよね、
そうなんですね、
さすが、
そうなんですよ、この岩遺跡に水力発電ができるっていうことは、
うん、
この下流でできるし、岩遺跡日本遺産、
うん、
どっちもすげえみたいな、
すごいよね、
とりあえずすっごい価値のあるものになると考えてるんですよ、
うん、
はい、
こういうのができたらね、僕たちいいなとか思ってて、
そうですね、
ここでできたものも地域に還元とかね、していければ理解も得れるし、 いい街づくりとかにできるんじゃないかなと、
ね、この2つをこう結び合わせて、やっぱその凄さっていうのを地域の方々に再確認を、ねは
い、してほしいですね。
していきたいですよね、はいはい、ワクワクします、
ね、ワクワクする、
はい
はいはい、こういうわけで、前半の方はこういった概要になっていました。後半は私たちの具体的な活動について報告していきたいと思います、
はい、
でですね、時間も時間なので一度曲を挟んで挟みたいと思います、はい、ではですね、今日はカホから曲紹介の方、はい、よろしくお願いいたします、
はい、本日お送りする曲は小袋と彩香のワインディングロードです。どうぞ。ピックアッパー、明日を考える30分。この番組は毎週土曜日19時7分から30分間お送りしております。どうでしたか彩香。
いいっすね。
いいですね。
可愛いっすね。
うん、可愛い。
小袋も好きだから、うん、ハモリがいいっすよね。
カホ大好きやもんね、うん。
ライブ行きましたよ。彩香の誕生日に。
いや、そうなんや。誕生日。
水島ひろも子供と一緒に見に来てました。
うわ、それはいい。
イケメンが。
しかも私親族席やったんで。
え、何それ。
わけあって。
何それ。
すごないですか。
マジで。
うん、
衝撃の事実。
うんうん、え、ジョーもなんか関係あるんですよね。
彩香はね、あの僕森口市ってとこなんで、大阪の森口なんですけど、彩香、うん、が森口出身なんですよ、なんで森口市の歌姫イコール彩香みたいな、うん、僕らとあんま年代も変わんないんで、
うんうん、
でもドヤ顔で言いますよ、うん、僕は彩香の町やみたいな、
やかましい
か、やかましい。
あ、すいません、
ほんまに。
もう僕の地元に何もなさすぎて、日髪が半分7割ぐらい占めてるけど、
雪は綺麗じゃないですか。
うん、まあそうやね、うん、雪がね大変やけど、
彩香の話ずれてる。はい、
それが、
はい、本題入りましょうか。
はい、行きましょう。
はい、私たちはその東近江の伊庭で水力発電という目標を掲げているんですけど、はい、やっぱり自分たちじゃもう全く知識、専門知識とかもなくて、ね、うん、何からしたらいいかわからない状況だったんで、詳しい方にお話を聞こうと考えて、うん、
はいはい、
龍谷大学の近くの京都市立伏見工業高校の足立さんという方にヒアリング調査を行いました、
は
い、うん、
楽
によ
ってるところね、
うん、だいぶ強いところですね。
はい、
はい、足立さんは日本各地のさまざまな地域に入られて、はい、たくさんの水力発電による地域活性化を行われて、すごい具体的な事例とか経験とか元にすごい教えてくださって勉強になりましたよね。
わかりやすかったっす。
ちょ
っと朝早かったっすけどね。
ああ、
そうだね。私はすぐ近くなんでパッと行きましたけど、けど本当にいろいろ勉強させてもらって、うん、もう活動もパンって見えてきたもんね。
やっぱりね、こうスピード感増しましたね。うん、
先が。
はい。
足立さん自身もすごい優しい方で、うん、私たちに真摯になってアドバイスくださいってね、
やっぱ分かりやすい、
うん、
初めての方でもすごい分かりやすく説明してくれたんでね、
う
ん、
すごい人だね。
これからもお付き合いしてい
き、ね、していきますね、うん、はい、
はい、そのヒアリングの、ま、ヒアリングから学んだことは、はい、その大きな水力発電を作るのはすごい費用も時間もかかるんで、まずはピコ発電と呼ばれる自分たちで作れる手作りできる発電を先にやって、
はい、
その住民の水力発電に対する意識を高めていこうという考えを、
そうですね、
はい、決まりましたね。
ちょっと可愛い感じの
一個、はい、ね、一個ね、言いたいだけやろ。
いや、わかりました。
今後の、具体的な活動としては、4月の8日に伊庭地区の公民館の前に一本の桜の木があるんですけれども、
ちょうどね、ありましたね、
うん、それを水力発電作った電力でライトアップイベントを行う予定なんですね。
はい、夜桜、夜桜
楽しみだね。お酒をくっといって、うん、いいな、
みんなでね、
うんうんうん、
言いますもんね。
まあ、ここではあの地域の資源である水の活用方法について桜の木っていうのをこう用いて、はい、地域の方々が水力発電に興味を持ってもらうというのが目的なんですね。
はい、そうですね、
行いたいですね、これしっかり、
うんうんうん。まあ、その後は、4月の16日に水力発電を地域の方々に実際に作ってもらうイベントっていうのを企画しています。
はい、
はい、ここでは幅広い年齢層の方々に参加してもらうことと、自身で水力発電機を作ることでより一層こう興味を持っていただけるのではないかなと考えています。
そうですね、
はい、
はい、
あ、その後のこう岩地区の景観っていうのをね、うん、生かして川沿いのライトアップイベント 行いたいと。
いいですね、なんかロマンチックっすよね、うん、
ぜひカップルに ねちょっとベンチとか置いて、う
ん、あ、いいですね、
いいな、ここで
もお酒、あ、
いいですね、食ってみましょう飲めただけやろ、
頑張りました、
しかもそのて電気の使い道がな、竹細工っていう、
おしゃれ、
竹細工、はい、うんうん、私ちょっと説明してみて、
あ、そう、竹細工あを伊庭地区の中でこう積極的に作っていこうという方がおられるんですけども、はい、その竹細工を中にこう電球を入れてライトアップして小灯籠みたいにしていこう、
はいはい、いいっすね、
おしゃれですよね、
おしゃれ、
そういうにしてみてください、
シュッシュッていきますよ、うん、もう
でそういった方々もね、はい、やっぱ伊庭地区にはおられるという、
うん、
確かに伊庭のコミュニティスペースですけど、どこにありましたっけ、
ああそうですね、公民館に、
あ、公民館ですね、
コミュニティセンターですかね、
あ、そうそうそう、
あ、そうですね、里川コミュニティセンターにもありますね、
そこにも竹細工のあれがあるくらいだから、
はい、
結構な職人さんがいらっしゃるって感じだと思う、うんうん、
そうですよね、
趣味だけじゃないですよね、
趣味のレベル、
うんうん、すごい綺麗に掘って ね、
確
かに先生の今日、研究室の前にも、
ね、はいはい、なんか似たようなのありますね、入った感じをね、けど川沿いにやったらまた、
うん、おしゃれやな、
こうピカって光じゃなくてちょっとフワンとした感じ、うんうんうん、光が
灯して ね、 ね、
そうそうそう、
道を
またいいかなと思
って、また伊庭の美しい、ね、はい、ね、景観とともに、
うんうんうん、地域発の力を使ってね、地元の良さを再確認してもらえる、
してほしい
ですね、ワクワクしますよね、
やっていきましょう、頑張っていきましょう、
ぜひ皆さんに見に来てほしいですね、
そうですね、
はい、まあ、来週はですね、このイベントの成功のために私たちがこうピコ発電の施策を作ろう、はい、ということですね、
ピコ
ですね、はい、ピコですね、言いたいだけは来週ですね、はい、はい、現地で試作品の作成頑張っていきたいと思います、はい、
足立さんに教えてもらったんでちょっと難しそうなんですけど、
うんうん、
頑張っていきましょう、
頑張るしかないですよ、
もうちょっとそこは男のね、
はい、
なんか
そのせところですか、
うん、
そ
う
や
な、
やっちゃいましょう、
頑張りましょう、目が合いましたね、
よしよしよし、
がっつり合いましたねはい、はい、そんなわけですが、まあ、時間もそろそろですね、
はい、
時間過ぎるの早いですね、
早いな、
はい、
ね、うんうん、
じゃあ今日ですね、本日は私たち東近江藩がお送りさせていただきました、来週は大山崎藩がお送りさせていただきます、
はい、
次の私たちの東近江藩の放送は1ヶ月後です、
はい、
番組へのお便りはファックス番号 075-253-6901 075-253-6901 E メールアドレス info@radiocafe.jp info@radiocafe.jp までお願いいたします、ピックアッパー明日を考える30分、この番組は毎週土曜日9時7分から30分間お送りしています、本日お送りしたのはジョーと
松下と
カホ
でした、
ありがとうございました、
さよなら、
さよなら、うん。